説教とは、説教者が自分の考えを伝えるときに、その自分の考えが正しいということを示すために聖書を使って話すのではなく、聖書に書いてある神様の考え、神様の思い、神様のご計画などを御言葉を探ることによって聖書から伝えるものでなくてはならないのです。説教者は神様の御言葉を伝えなくてはならないのです。あくまでも説教者中心ではなく、神様の御言葉中心でなくてはなりません。神様の私たちに対するお考えはどのようなものでしょうか。今日は特に離婚、離縁に関するイエス様の教えを三条の説教の中から考えてみましょう。そしてその神様の教えに従ってまいりましょう。では前回の続きになります。前回は会員してはならないでした。では、その続き、マタイ5章の31節32節、マタイによる福音書5章31、32節、妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。これがイエス様の離縁、離婚に関する教えです。さてここでイエス様は何を教えようとしておられるのでしょうか。離婚の前に結婚について少し考えてみましょう。少子高齢化の日本ですから、毎年の婚姻数も当然これは減ってきています。統計のデータによりますと、1970年、日本の婚姻数は約100万組でした。これがピークですよ。そしてその後どんどん下がってきています。それでは今はどうなっているのかですね。2015年約63万5千組です。約100万組の時があり、もう今63万5千組まで下がっています。もうこれでしたら日本の人口が減るのはこれは当然のことですね。このまま進みますと日本はどうなるのでしょうか。あなたのお孫さんの時はどうなるのでしょうか。さてこれは婚姻ですけれども、それでは離婚の方はどうでしょうか。1970年、離婚数は約9万5000組です。その年の婚姻と離婚を比較してみますと、結婚10に対して離婚1です。10組のうちの1組の離婚、そのような時でした。やがてですね、7組のうち1組離婚、また5組のうち1組離婚というふうになってきました。その頃私はですね、このように言ったんです。やがて日本は3組のうち1組の離婚になるでしょう。しかし2組のうち、1組の離婚にはなりません。まあ預言者のような発言をしたわけですね。この予言成就したでしょうか。2013年、ついにですね、3組のうちの1組離婚になりました。私の予言は成就したのです。結婚は少なくなり、離婚はこんなに増えています。街中に探偵社の広告がよくあります。さてあの探偵社ではどのような仕事を依頼されているのでしょうか。ある探偵社のですね、依頼されたものを、最初のトップ4をご紹介いたします。第4位、 嫁婿調査。意味わかります？嫁婿の調査、息子や娘の結婚前にその相手について調べてもらうのでしょうか。第3位、素行調査。第2位、人探し調査、家出行方調査。さて、このですね、第2位ですけども、その探偵社では年間で235件依頼されたそうです。解決数235件のうち解決したのは199件でした。これは結構解決しているということになります。では第1位、探偵社の仕事第1位ですね、浮気不倫調査。どれくらいか、年間1119件、これが第1位です。夫がどうも浮気しているようだ、妻が浮気しているようだ、それでその調査をプロに依頼するわけです。もうこれがダントツの一番です。では調査した結果どうなったかですね。浮気調査後 77.4% がやり直しだそうです。つまり元の鞘に収まるということを選択したそうです。では元の鞘に収まらなかった人 22.6% はどうなったか。収まらないわけですから、これは離婚でしょうか。今の日本、離婚は3組のうち1組というわけですからですね、多いですね。それではイエス様がこのマタイの5章で教えられたこのキリストの時代のユダヤ人はどうだったのかですね。この時結婚は危機に瀕していたそうです。結婚の解消と家庭崩壊の危機にあった時でした。イエス様のこの教え、もう時代に合っているんです。イエス様はですね、その時代に結びついた教えをしておられるわけです。生活とは全く無関係な教えをされますと人を引きつけないでしょう。引きつけるためにイエス様がこの教えをされたとは思いませんが、とにかく時代を見てその必要を感じてこれを教えられたのだと思います。既婚者の方々、あなたは離婚を考えたことはありませんか。ありませんでしたか。私は信者さんから離婚を考えたことがあるということを何人も聞きました。しかし離婚には至らなかったわけですね。あなたはいかがでしょうか。理論的にはユダヤ人ほど結婚に対して高い理想を持った民はなかったのです。彼らは結婚をですね、人に与えられた最も神聖な義務と考えていました。立法に専念するためにためのほかは結婚を延期することはできませんでした。結婚して子供を持つことを拒むという人はですね、産めよ増えよとの積極的な命令を破るものとみなされて、この世における神の形を減少させるものと言われました。また子孫を殺害するものとまで言われたのです。結婚しないことは子孫を殺害するものと言われたのですから、もうすごいですね。これを今の日本に当てはめたらどうなるでしょうか。未婚者の方々からものすごい反対運動が起こるでしょう。関連的にユダヤ人は離婚を嫌悪しました。ではマラキの教えを見ましょう。聖書の旧約の最後のところですね。マラキ2章16節。マラキ書2章16節。聖書にこのように書いてあります。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は言われる。離婚する人は不法でその上着を覆っていると万軍の主は言われる。 あなたたちは自分の霊に気をつけるがよい。あなたたちは裏切ってはならない。で、この最初のところに、私は離婚を憎むとイスラエルの神主は言われる、まあ、このように書いてありますから、ユダヤ人は離婚を嫌悪するようになったのでしょう。ダビたちはこのように表現しました。神はすべての罪に対して忍耐をもって臨まれる。ただし不貞だけは例外である。不貞の者は神の栄光を廃することができない。すべてのユダヤ人は偶像礼拝、殺人、カインの罪を犯すよりは死を選ばねばならない。青年時代の罪を離縁するものがあるときには祭壇すらも涙を流す、まあ、このように言われていたのですから、すごい国ですね。現代の日本人とも言うことが違いますね。それでは御言葉に入っていきましょう。では、マタイの5章の31節、妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。最初のですね、妻を離縁する者は離縁状を渡せ、これは括弧の中に入れられています。ここで括弧の中に入れられているというのは何を意味するのでしょうか。このような場合ですね、これはどこかに書いてある言葉、それを引用する場合にこのように括弧に入れています。それではこれはどこに書いてあるのでしょうか。どうすればどこに書いてあるかを知ることができるでしょうか。聖書ごく大辞典を使えばこれはわかります。ところが聖書ごく大辞典を持っておられる教会員の方は非常に少ないのです。キリスト教国でない日本において聖書大辞典は聖書ごく大辞典は値段が非常に高いのです。新共同訳の場合、新訳が12,000円です。旧訳が30,000円、合わせて42,000円になるわけですね。私は聖書ごく大辞典は牧師が持つべき第一の参考書と考えていますので、このようなものを使っています。口語訳のもの、新改訳のもの、新共同訳のもの、もうこれで3種類になるわけです。それに英語、ギリシャ語、ヘブル語、まあ、その、ごく大辞典も使っています。実はですね、まあ、ここに書いてあるような場合に聖書ごく大辞典をなくても調べる方法があります。でそれは印象付き聖書を使うという意味です。まだ印象付き聖書を持っておられない方がいらっしゃいましたらですね、もう印象付き聖書を使われるようにもう強くお勧めいたします。次に聖書を買われる時があったらぜひ印象付きを買ってください。さて、印象付きの聖書ではですね、この31節に英語の ABC の A が書いてあるんです。で、その A がありますと、その下の方を見ますとですね、この A はどこからの引用であるという場所が書いてあるわけです。A、申命記24:1-3と書いてあります。これは申命記から引用されているんですね。さて、申命記24章の1節から3節を見ますと、まあ、イエス様が言ったことと一字一句同じではありませんけれども、まあ、内容は同じです。さて、三条の説教に関してイエス様、エレン・ジー・ホワイトがですね、祝福の山という本を書かれましたけれども、78ページにこのように書いてあります。ユダヤ人の間では男はごく些細なことで妻を出すことが許されており、出された妻は再び結婚しても構わなかった。こ この習慣から非常な不幸と罪が生じた。祝福の山78ページ。もうごく些細なことで妻を出したわけですね。アイリエンだというふうにですね。まあ、そのような時代でした。さてですね、その当時、ユダヤ社会では、男性だけが離婚する権利を持っていました。女性にはその権利がなかったのです。もうひどい社会ですね、これは。さて、その当時、ラビの間ではですね、どのような場合に離縁状を書くことができるかをめぐって、ホットな論争がなされていました。男性は、離縁状を書けば、離縁が認められたのです。口だけではダメです。離縁状を書かないとですね、つまり、離縁状を書くと、もういとも簡単に、書くことがなされました。例えばですね、他により美しい女性を見つけたという理由ですら離婚できたんです。それから女性の立場を守るという意味で離縁状が出されました。で、離縁状が出されますので、その離縁状をもらった女性はですね、私はもうすでに離婚しておりますということを人に示せばですね、再婚することができました。まあ、このようにしてですね、離婚のことがホットな問題になっていましたので、イエス様はこの問題を取り上げたのです。イエス様の教えは時代の必要に合わせておられます。では32節、しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。さて、一世紀のパリサイ派の中にはですね、会員以外の離婚理由を認めないというシャンマイ派というのがありました。離婚理由、それをですね、緩やかに考えるヒルレル派というのがありました。で、シャンマイ派はですね、この32節にあります不法な結婚、この不法、これを会員と理解します。それ以外の理由による離婚を認めなかったんです。現代の日本のように趣味が違う、性格の不一致、もうそんなのは全然離婚理由にはなりませんでした。シャンマイ画家は厳格で厳正、峻厳であったのに対し、ヒルレル画家は自由で寛大、寛容でした。シャンマイ派は恥ずべきこと、それは不貞と定め、それ以外の理由を認めなかったんです。たとえ妻がアハブのように悪妻であっても、会員以外の理由で離婚してはならないと彼らは言ったのです。ところが、あれですよね、ヒルレル画家の方はですね、まあこれは緩やかになるわけですね。この不法なっていうところを最大限の解釈をしました。このようなことでさえ、離婚の理由に挙げられたというわけですね。妻が塩を入れすぎることによって食事を不快にした、だから離婚というふうにですね、これで離婚されたら料理があまり上手でない奥様は生涯何回離婚になるのでしょうか。次のようなこともありました。街角で男と話した、妻が街角で他の男のと話していたらですね、他の男と話した離婚じゃっていうふうにですね。それから、喧嘩の場合です。喧嘩したということで、これが離婚の理由になったわけです。もしこれが夫婦喧嘩であったとしたならば、夫婦喧嘩は妻一人ではできないわけです。当然夫も喧嘩しているわけです。もしそれも離婚理由にするとするならば、もうひどい話ですね。 こういうのもあります。夫の面前で夫の両親に不尊な言葉を使った、まあ、これは少し分かるような気がします。争いや問題を起こしやすい、これも離婚理由でした。まあこのようなことですから、もうめちゃくちゃですね、男の勝手というか、もう信じられないような状態ですね。これらは今の日本には通用しないですね。既婚女性の方々、このような時代にユダヤ人として生まれなくてよかったですね。人間の本性から見てですね、どちらの学派が勢力があったかは容易に想像されます。まあ、人間は優しい方へ、優しい方へと流れようとするからです。イエス様の時代には離婚はますます容易になり、結婚が不安定になったために、諸女たちは結婚をしたがらなくなっていたということです。イエス様が言われた言葉は理論上の理想主義者の言葉ではなく、実際的な改革者の言葉であったのです。家庭生活が破壊し、国民の道徳が急激に低下しつつある具体的な状況の中でこの発言をされたのです。それではですね、共同訳で不法と訳された言葉がありますけれども、これは口語訳では不貧困と訳された言葉です。で、言語の言葉はですね、これはポルネイアという言葉が使ってあります。で、通常夫婦間の不貞については、会員モイケイアという言葉が使われました。さて、このポルネイアですけども、4つの意味が書いてあります。1、結婚以外の性的関係。2、婚約期間における不誠実な行為。3、近親相姦などの不法な関係。4、悔い改めずに継続している不誠実さ。まあ、このような意味があったのです。旧約聖書においては、姦淫を犯すとは神に対して誠実な関係を破ってしまった状態、婚約関係が壊れた状態を指していました。それと同じように、もし離婚するなら永遠の忠誠を誓った結婚関係が破れ、両者とも不誠実な関係に入ることになるのです。このような時に、ユダヤ女性として生まれるか、現代の日本女性として生まれるかで非常に大きな違いがあります。ラビの律法には、女はその意思の有無にかかわらず離婚させられるが、男の場合にはその意思があった場合に限ると規定していました。さらに面倒なことは、離婚に対するユダヤの、律法の文明は明瞭であったけれども、意味が甘美でした。それでは新命記24章1節を見ましょう。旧約の新命記24章1節、人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。このように書いてあってですね、離婚の手続きは、これはもうすこぶる簡単でした。離縁状にはこのように書いてあったそうです。これをもって当方よりの離縁状、絶縁状、また自由を与える行為とみなされたし、今後は誰とも自由に結婚せられたし、もうこれだけですよ、書いてあることはですね。そしてそれを二人の証人の前でこの書類を手渡されれば、女は即座に離縁されてしまったのです。さてですね、このマタイの五章の31節、新命記の言葉ですけれども、離縁はできたわけです。しかしその場合、男がですね、離縁状を妻に渡さなければなりませんでした。32節でイエス様は、 しかし私は言っておくと言われ、不法な、つまり妻が会員したわけではないのに簡単に離縁する人がたくさんいたので、それを警告されました。さてこの32節の後半ですね、ここは私もまだ意味がよく分かりません。今日はこれに触れないことにします。さてこの31、32でイエス様はここで離縁状を渡せば離婚してよいとか離婚してはいけないとか、そういうことを言おうとしておられるのではなく、結婚の神聖さを教えようとしておられると信じます。結婚の誓いは聖なる誓いであって破ってはいけないものです。お互いに会うから会わないからといってその誓いを破ってはいけないのです。これは生涯守るべきものです。神様との聖なる誓いなのです。その神聖さを忘れてはならないのです。教会で神様の前で夫婦になる誓いをしたら、それは守らねばなりません。神様の前で誓ったのですから。二人で何かを約束し指切りをした、そのようなことと誓いの深さが違います。神様の前で誓ったのですから重みがあります。結婚の神聖さを忘れないようにしましょう。子や孫のことを考えると忘れられない、これは自分が我慢しようと思う時があるかもしれません。結婚した最初から死ぬまで全てがスムーズだったと言える結婚が果たしてどれだけあるでしょうか。しかしこの神聖さを覚えて、その誓いを守っていきましょう。守らせてくださいと祈ってください。この祈りに主の導きが豊かにありますように。それではですね、瞑想の言葉を見ましょう。瞑想の言葉です。祝福の山の言葉です。人類の補完に委ねられたその他のあらゆる良い神の賜物と同じに、結婚も罪によって歪められたが、その純潔と美しさを回復するのが福音の目的である。旧例の働きは回復の働きだと言われております。回復するのが福音の目的です。自分の家庭で結婚生活を回復させましょう。主の恵みがあなたに豊かにありますように。